おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
内田達先生の小文社から出ております撤退論、面白そうだなと思って買い求めましたけども、語り尽くしてしまいましたもんで、自前の撤退論を展開しております、
はい、
今 NHK でも評判のどうする家康、私は撤退の名人だと思うんであります。徳川家康こそ撤退の名人、
はい、
昨日は逃げまくる家康の話をしましたけども、運命が変わったのが小牧長久手の戦い、うん、これが、42歳ですね、
はい。
天正12年、1584年。この時は和平に持ち込んでおります。長引いたら、秀吉が勝ったんじゃないかな。
それは撤退ではないんですか？
手打ちでしょうね。
手打ちか。
うん。うん、それで、家康は秀吉が死んだのを見届けて、関ヶ原の合戦で大勝利。
うん、
なんせ東西20万近い軍勢がぶつかり合って半日で終わったというから凄まじい戦いであります、
はい、
ほんで慶長20年ですね、大阪夏の陣、1615年のことであります。この戦いが始まりまして、これが15万対5万の野外決戦、
はい、
雪村ってすごいんですね。50機ですよ、わずか50人の兵隊さんで家康の本陣まで攻め込んだっていう。これ、一回ここで話しましたよね。
はい。
本当に家康危なかったんだって。
うん。
うん。で、芝陽太郎さんが実に巧みなことをおっしゃっております。家康は成功者の代表みたいに語る人がおりますが、しかし、大阪の陣については、家康は歴史的な敗北者です。評判がこれからカターンと落ちちゃうんですね。ものすごい辛抱強い人だったんですが、もうやっぱり大阪夏冬の陣の時は年齢もあって早く片付けたかったんでしょうね、
はい、
焦った分だけ評判が、で後世にたぬき親父っていう、
あ、それでなのか、
うん、この辺のずるさが、そのいわゆるあまりこう世評の評判を立たせなかったという。だから司馬さんははっきり夏冬の陣は家康の敗北だったって、してやられたって、六門戦に、
はい、
この辺が面白いと思います。撤退というワンテーマでありますが、実は、これはもう先生に甘えず自分でやるべきだと思いますが、日本には、名撤退って結構あるんですよ。
はい。
例えば、アリューシャン列島のちっちゃな島で、アッツ島というところで、はい、日本の兵隊さんたちが玉砕したっていう。
はい。
そしたら、キスカっていうその次の島では、なんと撤退戦を展開する、
うん、
これすごいんです。このキスカの撤退戦はこれわざわざ霧が発生する日を選んで艦船を静かに近づけて、全員兵隊さんたちを船の中に収容して、千万の単位の兵隊さん、物音一つ立てず、
へえ、
それで内地に送り届けたキスカの撤退戦、
はい、
この後に攻め込んだのがドナルド・キーンさん。
はい。
ここでも扱ったことあるね。日本文学を説明するっていう。
はい、キーンさん。はい。
ドナルド・キーンさん。
はい。
あの人の部隊がキスカに上陸してるん
です。そうだ。ドナルド・キーンさん、そうですよね。
そうね。
うん。
そこで、みんな緊張して銃構えて、バーッと上陸したら、犬が2匹しかいなかったっていう。で、してやられたって。これもそうです。こういうのも撤退戦の見事でしょ？見事さでしょ？
はい。
日本軍の不思議さですけど、太平洋戦争、大東亜戦争の中で、一番最初のその戦闘の始まりは、真珠湾攻撃なんですよ。うん、もうあれでもうものすごい大勝利を収めるんですよね。うん、で、最後の戦いは様々言われるんですが、本当の最後の戦いは、8月15日が過ぎて、ポツダム宣言受諾って日本が言ってるんですけど、北方領土にソビエト兵が攻め込んでくるんです。
はい。
これに対して、その島を守ってた日本の陸海軍は、どうしていいのかわからない、
うん。
大本営に連絡を取って、どうしたらいいかって許可を取ろうとするんですが、もうないんですよ。大本営が。
うん、
それで、なんと驚くなかれ、北方領土守備隊は独自の決断でソ連と戦うんです。かな、本当はどうだったと思う？
え、本当は？
大勝利。
え？
こってんぱんにやっつけたってよ。
おう。
ソ連兵が攻め込んできて撤退したんだって向こうが。
へえ。
日本軍は決死隊を編成して、まあ、飛行機も飛ばしたらしいんですが、全員、一発でも羽に当たると体当たり。それから守備隊は、砲弾をいくら浴びても一歩も下がらずに、突貫を繰り返すっていう。
へえ。
それで、あのソ連が初めて撤退したんだ。それはやっぱりソ連兵に結構深い傷を残したみたいで、
はい、
とにかく取れるところは取っておこうというんで、北方領土に無理やり。まあ今もね、
はい、
あそこには守備隊がいるんですが、
はい、
真珠湾の奇襲攻撃と最後の日ソの戦いにおいては勝利。
はい。
なんかこううまく言えないですけど、日本の歴史の中には撤退の名人がいっぱいおりますんで、
はい、
そのあたりまたね、ゆるゆるとこの番組の中で紹介して いけばというふうに思います。というわけでございまして、内田達先生撤退論の方は今週にて、また来週は別のネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。